はい、はじめましての方は、はじめまして、そうでない方はいつもありがとうございます。ホラーショー、民謡の見たまま映画表、本日も始めていきたいと思います。はい。ですね、本日は実はですね、ちょっと映画を2本一気にですね、批評してみたいと思うんですね。はい。でですね、まあ本来普段でしたら、その一つの回でですね、1本映画を批評をちょっと私の方はしてるんですけども、今回ちょっと2本してみようということで、批評する映画はですね、怒りという映画と、恋の形という映画ですね。はい。どちらも、邦画やったんですけども、こちらが非常にですね、まあ、今日ですね、私2本見てきてですね、で、どちらも非常に感動作だったんですよね。はい。なので、ちょっと今回はですね、感動作2本立てということで、ちょっと批評してみたいなぁと思ったんですよね。はい。で、なんでそんなことするかと思い、言いますとですね、ただ私前回、前々回と、まあ、前回にシン・ゴジラですね、はい、映画を批評しまして、で、前々回にファインディング・ドリー、で批評したと思うんですけども、ちょその内容がですね個人的に非常に不満でして、批評の内容ですよ。はい、映画自体は素晴らしかったんですけども、ちょっと自分の内容に話してる中身がですね、まああまりにも適当喋ってるというかですね、まあ中身がそれほどないのにグダグダ喋ってるということでちょっと反省しまして、で今度ね更新するときはもうちょっと中身のあるですね、ちゃんとまあリサーチとかある程度した作品を、とか本当に語りたい作品をちょっと批評してみようと思ってたんですけども、ちょっとシン・ゴジラ公開されて批評してからもう一月以上経つということで、まあなんか喋りたいなと思ったんですけども、まあまあ、そこまで熱量のある作品が出てこなかったもんですから、ちょっとこれはどうしたものかと思いましてですね。じゃあちょっと二つの映画をショートレビューみたいな感じで、一回の中に入れたら、まあそれなりの、密度で、喋れるかなと思ったもんですから、ちょっと今回はこういう感じにしようかなと思いますね。感動作2本立てということで、怒りという作品と、声の形という作品を簡単にご説明してみたいと思います。はい。でですね、まずですね、一応最初に怒りの方からお話ししようと思うんですけども、はい。で、これはですね、監督はリー・サンイルさんですね、はい。で、この人はフラガールですとかですね、あと、悪人ですね、悪人も大ヒットしましたけど、まあ、そこら辺の監督として知られてますけど、その監督の最新作ですね、はい。まあ、非常に演技指導が厳しい方として有名ですけども、はい。で、ここにですね、オールシネマの、あらすじがありますので、まずその怒りという作品がどういう作品なのかっていうことをちょっとお話ししてみたいと思います。悪人のリー・サンイル監督が再び吉田修一の小説を原作に、実力派俳優陣の豪華共演で送るヒューマンミステリーサスペンス。残忍な殺人事件が発生し、犯人が逃亡して1年後、千葉、東京、沖縄に現れた、前歴不詳の若い男3人が、やがてその土地で新たな愛を育んでいく中、真犯人をめぐる謎と犯人ではとの、疑惑が思わぬ波紋を周囲に広げることで生じるそれぞれの葛藤のドラマを描き出す。主演は渡辺謙、森山未来、松山健一、綾野剛、広瀬すず、宮崎葵、妻夫木聡、まあ、非常に豪華キャストですね。で、ストーリーは、八王子で残忍な夫婦殺人事件が起こるが、犯人の行方は用として知れず、整形して日本のどこかで一般の市民に紛れて逃亡生活を送っていると見られていた。事件から1年後、千葉、東京、沖縄に素性の知れない3人の青年が現れる。歌舞伎町の風俗店で働いているところを発見され、千葉の漁港で働く父、陽平に連れ戻された愛子、漁港にふらりと現れ、働き始めた青年田代と恋に落ちるが、東京の大手通信会社に勤めるゲイのユーマは、クラブで知り合った直人を気に入り家に連れて帰るが、母に連れられ、東京から沖縄の離島に引っ越してきた高校生の泉は、無人島に一人住み着いている謎めいたバックパッカー田中に心惹かれていくが、そんな中テレビでは1年前の事件に関して逃亡中の犯人の情報を求める公開捜査番組が放送されていたのだったが、はい、こういうストーリーですね。はい。で、まず前情報として話しておきますと、吉田修一さんの小説、まあ今回もですね、まあ前回の悪人もそうだったんですけども、Bサイル監督の作品ね、なんですけども、今回も吉田修一さんの、悪人、悪人じゃないわ、同じ原作ですね、怒りっていうですね、小説を、まあ、映画化した作品なんですね。はい。で、非常にこれ監督はですね、思い入れが強かったらしくてですね、今年発売されたですね、婦人公論にですね、まあ、 この映画を作るまでに3年ぐらい、時間をかけたということを監督がおっしゃってて、でそのぐらいまあかなりですね、まあ、思い入れが強かった、前からですね、まあ、吉田修一さんの原作を映画化したかったっていうですね作品で、まあ、今回晴れて映画化されたわけなんですけども、はい、ですね、でまずこの原作なんですけど、ちょっと私これ読みましてですね、で読んでから見ました。なんで、原作とのちょっと対比とかをちょっと簡単にできるけどしてみたいかなと思うんですね。はい。でですね、まあストーリーは先ほど言いました通りですね、まあある、まあ、凄惨なですね、夫婦殺人事件が起きまして、で、それの犯人と思われるですね、そう、犯人が、と思われるのが山上という男なんですね。はい。で、その山上って男はもう、その、まあ、事件現場にですね、指紋とかが残ってたんで、もう、特定はできてるんですけども、逃亡中であると。で、その行方がわからないっていうことで、警察は夜勤になって探してるんですね。はい。で、その夜勤になって探してる警察がピエール滝なんですけども、今回ですね、はい。まあ、それと同じくして、まあ、3人の男がですね、東京と、あと千葉と、千葉の房総半島ですね、と、あと沖縄に現れるんですね。で、おそらくですけど、この3人の中の誰かが、山上だということで、観客は見てるんですけども、まあ、それが一体誰なんだろうかっていうですね、ミステリーでもあるような作品なんですけども、はい。でですね、まず今回ですね、この原作読んでですね、非常に素晴らしかったんですね、これがね。はい。結構私は、前も何回か言ってたと思いますけど、ミステリーが結構好きでしてですね、結構思い入れもあるんですけども、で、今回のその吉田修一さんの、まあ、怒りという小説は、まあ、いわゆるフーダニットものですね、その一体犯人が誰なのかっていうですね、まあ、犯行のですね、動機とか、あとどうやって犯行をしたのかとか、そういったですね、ハウダニットとかホワイダニット、そういうところに重点を置いた作品ではないんですよね。結局誰が犯人なのかっていうところなんですけど、まあそういうふうにして読んでたんですけども、そういうミステリーかなーと思って最初は読んでたんですよ。ただだんだんだんだんですね、それがなんか違う方向に向かっていくんですね、この小説ね。非常に面白いんですけど、結局ですね、誰が犯人かっていうのもそれほど重要じゃない作品になっていくんですね。で、結局どういうことかって言いますと、この小説のですね、まあ非常に肝、テーマの部分っていうのは、まあこれ悪人ともつながると思うんですけど、その、まあある殺人を犯した犯人がいてですね、自分の愛してる人がもしかしたらその殺人犯かもしれないと、自分が愛した人がですね、それでもですね、まあ分かんないわけですよ。犯人かどうかは分からないけど、犯人かもしれないという状態で、それでも自分の愛する人をちゃんとですね、ちゃんとじゃないですけど、まあ、信頼することができるのかっていうですね、愛する人を信じ切ることができるのか最後までっていうですね、そういうですね、せめぎ合いなんですよ。だから非常にこれは普遍的な愛のテーマを含んでいる作品でしてですね、まあ普通のミステリーみたいなですね、犯人が誰かっていうところで、読者の興味を引っ張るというよりかは、まあそういうストーリーなんですよね。はい。どこまで人を信じ切ることが人間はできるのかっていうところをですね、まあ3つのケースを挙げて、まあ提示してる作品なんですよ。はい。で、その描き方も非常にですね、多様で面白いんですけども、まあ簡単に言うと、あるね、一組は、その、まあ、妻夫木聡と、あと、綾野剛が演じてるんですけども、ゲイのカップルやったりするんですよね。はい。で、なかなか、まあ、主人、そのゲイの、カップルのうちの一方は、まあ自分なんか、みたいなね、ちょっと自分を卑下してるんですけども、自分みたいな人間を愛する人が見つかるわけないと思ってたんですけども、初めて見つかったと、愛する人がね。だから本当に運命のような、運命の相手のような存在なんですけども、まあ、その愛と最終後まで信じ切ることができるのかっていうストーリーやったりするわけですよ。まあそういったゲイのカップルが描かれたりとかですね、はい。まあいろいろするわけですけども、だから非常にですね、普遍的なテーマを含んでいる作品なのでですね、まあ、誰が見ても非常に面白いというか興味深い作品になってるわけですよ。はい。でですね、基本的に原作と本当にこの映画はもう寸分違わない感じで進んでいくんですよね。はい。原作もですね、原作はですね、3つのその、犯人と思われる、私たちが呼んでてですね、犯人と思われる男たちが、どういった人たちと交流して愛を育んでいくかっていうのをほんまに同時進行して描くんですね。なんていうか、だから結構ぶつ切りなんですけども、一つ一つのエピソードが。で、今回の映画もそういう風になってまして、一つ一つのその、まあ、三人の男たちのエピソードが、本当にですね、ぶつ切りで、 まあ、ただうまくつなげた形で同時並行で描かれるんですよ。で、そこら辺も非常に原作に忠実だなと思いますし、基本的に、まあ、カットしてる部分はあるんですけども、まあ、セリフとかがもうほとんどいじってないですね。セリフとか本当になんというか、まあ、原作者の、その、まあ、原作を非常に気に入ったのかわかんないですけど、まあ、本当に原作通りの、言葉で書かれてますね、脚本はね。はい。で、まあ、そういうふうに多分、ね、にするとですね、原作を読んでたら、それ、映画面白いのって、だって同じだったらね、面白いのかっていうことになるんですけども、これが非常にやっぱ面白いんですよね。まあ、要因がいろいろあると思うんですけど、私が思ったのはやっぱりリー・サンヨル監督のですね、巧みな脚本というかですね、まあ、それの構成力ですね。はい。まあ、そのぶつ切りのエピソードをうまくつないでですね、全然飽きさせないようにスピーディーにも話を進めていく。まあ、ただ非常にストーリー自体は重厚な感じで描いてるわけですよ。はい。とかですね。あと非常にびっくりしたというか素晴らしいなと思ったのが撮影ですね。はい。もうですね、ロケーションがとにかく美しいということですね。はい。あの、沖縄、東京、あと千葉ですね、お舞台にしてるんですけども、沖縄のですね、まあ、これ予告編でもご覧になった方多いと思いますけども、沖縄の本当にですね、離れ小島、の本当に雄大なですね、自然そのもののですね、風景ですとか、それとか、あと千葉のですね、房総半島のいわゆる漁港のですね、風景ですとか、あと東京の、まあ、いわゆるゲイスポットですね、ゲイのですね、妻夫木聡君は綾野剛とそのゲイの、まあ、いわゆる発展場でですね、出会うんですけども、その生々しい雰囲気と、あと、まあ、クラブのシーンも結構出てくるんですけども、そのクラブの雰囲気、もうクラブもですね、なんか生めかしい感じなんですけど、なんかちょっと美しい感じで、まあ、映してるんですね。だからその撮影の素晴らしさ、はい、ですね。で、撮影が本当にすごいなと思ったのが、役者さんの演技を映すところがなかなかすごいんですよね。今回ですね、まあ、役者が本当に、まあ、豪華なんですよ。先ほど読み上げていった通りですね。もう、そうそうたる顔ぶれじゃないですか。あの、渡辺謙とか、森山未来とか、松山健志とか、綾野剛とか、広瀬すず、宮崎あおい。これが、ね、あと、妻夫木聡。まあ、主演と言えますけど、主演級がだからほんまに8人ぐらいいるわけですよ。まあ、そんな中なんですけども、やっぱ撮影が上手くてですね、そのキャラクター、まあ、その俳優さんの、顔の抜き方が非常に素晴らしいと。アップショットが今回多いんですけど、てかリーサイル監督はね、アップショット対応しますけど、まあ、その役者が持つポテンシャル、引き出し方っていうのがですね、まあ、監督といい、その撮影といい、非常に素晴らしかったですね。はい。で、あと、その、まあ、これは原作ではもちろん伝わらない部分ですけども、その、キャラクターの心情の描写ですよね。はい。まあ、これは本当に、ね、先ほど言いました通り、もうとんでもない合計発想ですね。もうそれに関してはやっぱり表現力が、もう有り余ってる人たちが演じてるんでですね、ほんまに今ね、邦画界を牽引してる人たちじゃないですか。っていう面で非常にそこら辺も素晴らしかったですね。はい。特にこれもですね、婦人公論に載ってた文章から、読んだんですけど、今回、ゲイのカップルね、を描いた、演じたですね、綾野剛さんとか、妻夫木聡さんは、役作りですね、そのゲイのカップルっていうのを、カップルを演じるのに、役作りとしてほんまに普段からですね、抱き合ったり、なんか、チュッチュしたりとか、まあ、いろいろしてたらしいですね。はい。原作者のね、吉田修一さんが現場で、見てびっくりしたって言いましたけど、言ってまして、書いてましたけどですね。まあ、非常に普段から濃厚な絡みをしてて、まあ、それを映画の中で引き出しているということでですね、その役作りとしてもやっぱり、まあ、一級のたちが揃ってるんで素晴らしいですね。はい。で、特にですね、宮崎あおいさんと渡辺謙さんは、なんというか本当にですね、しがない漁港で働いてる親子なんですよ。はい。で、宮崎あおいさんは、そのキャラクターは、まあなんとか、このオープニングなんですけどもですね、歌舞伎町でですね、まあちょっといろいろあって、というかまあ流れ着いてというかですね、ちょっと精神的に脆いところがあったりして、その風俗店でですね、まあソープランドみたいな、まあソープランドじゃないかもしれないですけど、まあそういったですね、デリヘルとかホテルみたいなことで無理やり働かされててですね、 まあ、非常に心身ともに衰弱している状態からオープニングで始まるんですね。はい。で、そんな娘とどう接していいかわからない。そんな娘をどうやって育て上げていいかわからない父親が、渡辺謙なんですけども、そのですね、ものすごくやるせない感じの親子関係っていうのをその二人が演じてるんですけども、まあ、はっきり言って二人ともめちゃくちゃオーラある人じゃないですか。渡辺謙とかもね、あの、ハリウッドとか出てきたら、もう明らかにこいつただもんじゃねえぞみたいな親父で出てきますし、まあ、宮崎あおいさんもね、割とエクセントリックなキャラクターとかも演じますし、まあ、演技力あるんですけども、やっぱ派手さがあるような女性じゃないですか。ただもうこの映画の中ではそのオーラを完全に消してですね、もうその役になりきってるというのはやっぱり俳優さんはすごいなと思いましたね。この映画を見て。だから本当に原作者としてもそういった、ね、監督のね、そういう役者からの演技の引き出し方とか、あと役者の演技の捉え方、撮影の素晴らしさ、で、あと役者の演技そのものですね。それを見る分にも、やっぱり原作を読んでても非常に楽しめる部分が多いかなと思うのが今回の、怒りでしたね。はい。でですね、まあ、今回ね、あの、ネタバレは基本的なしで話そうと思いますんで、まあ、今のところ話しないですけど、はい。誰がね、結局犯人だったか、もしくは犯人が誰もそうじゃなかったのかとか、そういったところの結論っていうのはもう今回、言わないでおこうと話を進めていこうと思います。別にそれは重要なことではないですしね、はい。でですね、今回私が思ったのは、原作からですね、大きく変更しているところが後半にあるんですよ。はい。ね。ていうかね、今回ね、先ほど言いました通り、その3人の男たちの周辺の愛を描きつつ、そのどこまで人を愛することが、あの、信用しきれるのかっていう、そのテーマを描いてる作品なんですけど、実はその3人とプラス1がいるんですよ。もう一人ですね、まあ裏主人公っていうか、裏主人公みたいなやつがいるんですよね。それが誰かっていうとですね、刑事の一人なんですよ。はい。ね、この映画、その、ピエール・タキさん演じる、その男と、もう一人の男が刑事で、で、その、ツーマンセルがですね、いろんな各地で、その、まあ、捜査をしてですね、だんだんその、山上っていう殺人犯に迫っていくっていう、そういった流れの作品なんですけども、そのですね、警察のうちの一人がですね、まあ、ある女性と付き合ってるっていうエピソードが実はあるんですよ。ただこれ映画ではもう完全に消してるんですね。はい。まあ、それは尺の都合上だとは思うんですよ。この映画はね、いろいろ削ってるんですけども、それでも2時間20分ぐらいありますから、まあ、それを入れるととてもじゃないけども、対策すぎると、もう3時間弱ぐらいの話になってしまうと思うんで、省いてると思うんですけど、で、どういうエピソードが入っているかと言いますとですね、で、これも原作の中だけでですね、完結してて映画には出こないんで、もう話しちゃいますけどもですね、まあ、この男はですね、まあ、普通の刑事なんですよ。殺人家の刑事なんですけども、で、山上っていう男のね、行方を、まあ、その先輩のですね、ピエール・タケと、タケ演じるその先輩刑事と追ってるんですけど、ある女性と恋仲なんですね。で、その女性っていうのが、なんかわかんないですけど、素性が知れない女性なんですよ。ね、自分がですね、拾った猫をですね、実は彼女が以前はですね、その世話してて、ただ彼女はその捨て猫をですね、育てることが自分の家であげていないから餌をあげてたんですけども、で、その猫をある日、その刑事が、拾ってですね、まあ、それをきっかけで、その女の人とですね、その刑事が、付き合うようになると。ただですね、刑事が自分は刑事だっていうことをカミングアウトして、その女性は行方をくらましちゃったんですよね。はい。ただ、刑事はですね、まあ、ぶっちゃけその人を好きになってですね、その段階では、好きになっちゃってましてですね、まあ、人間というのはそういうもんですよね。はい。それで、その女性を探し出すと。で、探し出してそれからも付き合うようになったんですけど、その女性から、その、刑事に突きつけられた条件、付き合うことの条件っていうのは、素性は、明かしませんと。いろいろ理由があって、私はここにいるから、刑事のあなたに、自分がどういう人生を今まで送ってきたか、みたいなことは、カミングアウトできない。それでもいいなら付き合ってあげるって言って、それで付き合うようになるんですよ。でですね、まあ、映画を見に行ったりですとかですね、まあ、その後ホテルに行ってセックスしたりとか、まあ、そういった、生活を、まあ、してて、で、刑事の方は、まあ、その合間で殺人犯を追っていくというストーリーなんですけどもですね。 で、その刑事がですね、その山上を追っていく最中で、そういったね、松山健一演じる、もしかしたら殺人犯じゃない、殺人犯かもしれない男の結末とか、あとね、森山未来が演じる、その、沖縄の離島に隠れ住んでる、ある男、まあそういう犯人かもしれない男の結末ですとか、まあそういったですね、結末をですね、見ていくうちにですね、だんだんその彼女をですね、信用したくて仕方がなくなってくるんですね、自分の彼女を。はい。そうじゃない、愛してるって信用できないじゃないかということでですね、そういった半端な状態、お互いにですね、よく知らない状態で、ただ肉体関係だけで繋がっているようなですね、状態ですね。それが耐えきれなくなってですね、その彼女にですね、まあこれは本当に終盤なんですけど、彼女に、もうこれは、俺はこの状態が耐えられないんだと、もう君が素性を隠している、隠してそのまま付き合うことはできないと、ということを言うんですね。だから彼女に、もう素性を明かしてくれと、今までどういう人生があったとしても俺は気にしないと、それを受け入れるから君のことをもっと教えてくれと、そうじゃなくて君をこれ以上愛せないよって言うんですよ。もう本当に断腸の思いみたいな感じで。ただですね、その彼女はもう逃げ出しちゃうんですよね、そこから。だから彼のことを信用しきれなかったわけですよね。はい。で、もう最後は本当に冷ややかな目をですね、彼に向けてですね、去っていく。何の見れもなくですね、去ってしまうっていうシーンが、この映画で描かれてて、で、映画じゃない、この原作で描かれててですね、でこの原作は最初、それまではですね、そのいろんなケースを描いて、その相手を、自分の愛する相手を、その信用しきらないと、本当の愛は得られないっていうことを描いてたんですけど、この刑事のエピソードは、愛する人をどんだけですね、信用しきったとしても相手がそれを拒否してしまった場合っていうですね、もう本当にですね、もう捉えきれない、相手を捉えきれない、もう本当に絶望しかない愛っていうのをですね、提示してるんですよね。はい。だから非常にその、もう一番かわいそうなのがこの刑事とも言えるんですよ。はい。ね、まあ、広瀬すず演じるですね、女の子とその男の子の交流というのはこの映画の中でも原作でも描かれるんですけど、この二人の関係性が本当にですね、相手をどんだけ信用できるかっていうところのですね、これ非常に大切なネタバレなので言えないですけど、その相手をどれだけ信用しきれるのかっていうですね、もう本当に究極のですね、ケースとして、まあ、出てくるんですよね。まあ、ちょっとヒントを出すと、以前にあった容疑者 X の検視っていうですね、東野圭吾さんが書いたですね、傑作ミステリーがありますけど、あれに非常に近い形のですね、愛を、この小説でも描いてるんですけど、まあ、それに近い形の、愛が描かれるんですけど、まあ、そこまでですね、相手を信じきれるっていう愛を描いた上で、自分が信じきっても相手がそれに応えてくれない愛っていうのも描くんですよ。だから非常に本当に、かわいそうなエピソードとして、この刑事のエピソードがあるんですけど、これは本当にですね、今回の映画版では省かれてるんですよね。はい。なんでですね、個人的には一番やっぱここの愛が辛かったんで、やっぱこれを描いてほしかったなっていう気はちょっと、しましたね、映画に。はい。まあ、ただそれはやっぱり尺の都合上難しいですし、まあ、基本的にはその、犯人と思われる3人の男っていうのは、まあ、メインストリームですから、まあ、それを抜けることはできないと。いうことで、泣く泣く削ったんだとは思うんですけど、ぜひですね、映画を気に入った方は、そういったですね、本当に辛い愛ですね、最後まで自分が報われない愛っていうのを、この原作では描いてるんで、ぜひですね、お買い求めになって読んでいただければなぁと思う。まあ、600ページくらいなんでね。まあまあ、さっと読める感じの分量ではあるんで、ぜひ読んでいただきたいなぁと思うんですけど。はい。まあ、ただですね、今回の映画は、そういった原作のですね、非常に辛い部分を削ってはいるんですけど、ただ原作からものすごくエスカレートして辛い部分を描いてる作品でもありますね。はい。で、これはもう、見た人は本当にひどいなと思うシーンだと思うんですけど、まあ、簡単に、まあ、簡潔に言うとですね、レイプシーンが出てきます、この映画。だから、これね、見たら PG-12 指定の映画なんですけど、よくそれで通ったなって感じですね。まあ、いろんな映画でね、そういった強姦シーン、まあ、ひどいですけど、そういったシーンっていうのは、まあ、 たまに出てくるじゃないですか。はい。ただですね、まあここ数年ここまでですね、まあヘドが出るようなひどいレイプシーンというのはあんまり私はちょっと経験なかったですね。はい。ちょっとあまりにもひどいというか、はい。これは完全に原作よりもエスカレートして描いてますね。はい。ある女の子がですね、まあ、もう本当に巨漢のですね、巨漢のというか非常に体が大きい男二人がかりに、レイプされて、まあ実際に挿入されてですね、まあ、犯されるシーンがそのまま入ってるんですよ。普通はそういうシーン切るじゃないですか。けど今回は本当にその女の子の痛みっていうのを描くために、ね、本当に消せない、人生から消せない痛みっていうのをきちっと描くために入れてますね。で、これは本当に尊敬に値するなと思いましたね。ちゃんとそこを描くっていうのは別にそれはね、悪趣味で入れるとかの目的ではもちろんないことですからね。はい。なんで非常にそこら辺は、まあ、非常に厳しい映画ですけど、正しい選択だったんじゃないのかなと思いましたですね。はい。まあそんな感じで、30分くらい話してきましたけど、怒りはですね、非常におすすめですね。そういった風に、原作のテーマっていうのもきちっと映画の中で描かれてますし、あ、それはですね、これ言い忘れたんですけど、先ほどね、感動作2本立てって言いましたけど、ものすごく感動させられるんですよ。これなんでかって言いますと、その3組の、そのね、男のですね、周りで出てくる愛を描くんですけど、やっぱり3組ごとにクライマックスがあるわけですよ。その、おのおののエピソードの。で、それがですね、同時進行で描くもんですから、そのクライマックス、3つのクライマックスが連続してるんですよ、この映画。で、なおかつ、その演者はものすごく力量のある人たちが集まってるわけじゃないですか。ね。だから、もう、なんていうか、そのね、一流の演者が、ね、本気で泣かせにかかってくるのを3回見ないといけないわけですから、まあ、これはやっぱり涙腺に来ますよね。はい。って感じで非常にですね、まあちょっと、ね、心をつかまされすぎるが故に、体力を奪われるような映画体験でしたね。ということで非常に疲れましたんで、見た後はですね、体力を奪われますんで、見る前はですね、ちょっと気合を入れてというかですね、体調とか万全で見に行くのが吉じゃないかなと思います。まあそういった映画が怒りでした。はい。で、次はですね、声の形というですね、アニメーション作品ですね。はい。で、これ怒りの後にですね、見ましてですね、続きで。で、まあ怒りでそういうスタッフに結構体力を奪われてたもんですから、大丈夫かなと思ったんですけど、つまらん映画やったらもうね、ヘトヘトやから、もう適当に見ちゃうかもしれんなと思ったんですけど、そんな心配もないぐらいのですね、両作の感動作でしたね。はい。で、声の形についてもですね、まずはちょっとストーリーの方をですね、お話ししてみたいと思います。はい。こういうストーリーですね。大今義時のベストセラーコミックスを、鈴宮春日の憂鬱、軽音の京都アニメーションの制作で映画化した長編アニメーション。小学校の時に聴覚障害を持つヒロインにひどいいじめをしてしまった主人公が高校生になり、彼女を探して謝ろうとしたことから止まっていた時間が再び動き始める様を描く。監督は軽音、タマコラブストーリーの、山田直子さん。楽しいことがすべての小学6年生のガキ大将、石田翔也。ある日耳の聞こえない少女西宮翔子が転校してくる。翔也は翔子を無邪気にいじめるようになり、他のクラスメートたちも、追従し、翔子への悪質ないじめや嫌がらせが常態化する。やがて翔子は転校を余儀なくされる一方、翔也はクラスメートたちの裏切りに遭い、いじめ問題の責任を一人で背負わされて、周囲から孤立することに。それから5年、すっかり心を閉ざしたまま高校生となっていた翔也は、ある決意を胸に翔子の元を訪ねるのだったが。はい。こういう作品ですね。監督が山田直子さんですね。はい。この方は、まあ、私は一作しか見たことがなくてですね。あ、実は先ほど、ゲオで借りてきてですね。あ、ツタヤで借りてきて、タマコラブストーリーをこの後見ようと思うんですけど、その前はこの人の作品を見たことは、映画軽音でしかなかったんですよ。で、軽音ね、大ヒットアニメの映画化ですけど、まあ、非常にですね、女の子たちの可愛いね、様子とかがですね、まあ、アニメ あのテレビアニメと変わらない形で映画化されて作られてたんですけど、ちょっと私はあの映画に関してはちょっと批判、ちょっと よろしくないなと思ってる部分はあったんで、まあそれほどこの監督自身に思い入れも別になかったんですよ。はい。で、それで見たんですけども、まあ今回の声の形はそこら辺が非常に素晴らしかったかなと思います。思いましたね。はい。出来として。はい。でですね、まあこの声の形っていうですね、コミックスですね。はい。漫画が原作なんですけども。はい。で、この漫画自体は非常にもうね、数年前にものすごく話題になった作品ですよね。聴覚障害者のヒロイン、とその周りの人たちとの、交流を描くという作品でして。で、これはもともと読み切りですよね。はい、読み切りでですね、確か少年マガジンですよね。マガジンで発表されて、で、それであまりにも話題になったもんですから、ぜひ連載作品にしようというふうにですね、まあ上の判断なんでしょうけど、まあそれで、連載にこぎつけたと。はい。で、それ連載されて、まあ割と10巻ぐらいでしたってね。前回読んだんですけど、ちょっとそこら辺の記憶がだいぶね、何年も前なんで曖昧なんですけど、まあ一応完結はもうしてる作品ですね。はい。で、私はこれはあれですね、読み切りの時に読みまして、やっぱり話題になりましたから。で、やっぱ非常にですね、読み切りの質が良かったんですよね、この漫画ね。読んでない方はぜひ読んでいただきたい漫画なんですけども。まあ、読み切りで描かれたのは、まあ、食材っていうテーマですよね。その主人公が小学6年生の男の子、翔也っていう男の子なんですけども、まあ、いわゆる悪ガキでですね、まあ、その耳が聞こえなくなってる、その聴覚障害を持つ女の子が転校してきて、西宮翔子っていう女の子が転校してきて、で、その子を、いじめるようになると。で、そのいじめ方っていうのが非常に悪質というかですね、まあ、本当に実害感ある形で、本当にこのね、漫画って、そのいじめの過程が、こと細かに描かれてて、だからこそその後の再開した部分っていうのは生きてくるんですけど、そのいじめの部分のね、ウエイトは結構大きいんですよ。はい。もう本当に許されないようなですね、ことを、主人公の男の子は、小学校の時にしてしまってですね、はい。ただそれで、女の子はある時転校してしまうと。で、その後にやっぱり犯人に仕立て上げられるんですね。で、このねですね、この男の子の担任っていうのが一番の最低野郎なんですけど、実は、はい、そのね、西宮翔子っていう女の子が、まあ、明らかに周りからですね、そういった風にいじめられてる。まあ主犯格みたいなのはその翔也っていう男の子なんですけど、明らかにその周りの子供たちも、まあ、それにですね、追従して、いじめたりとか、で、明らかに周りでそれを楽しんでたりとか、まあ、そこら辺もリアルなんですけど、まあ、そういうのを描いているんですけど、分かってるはずなんですけど、その担任は完全に無視しているんですけど、結果的にそういったのっぴきならない状況になって、その、女の子は転校したら、次はその、ね、その担任は、あるスケープゴートとして、その、翔也を選ぶわけですね。お前がやってたんだろうというふうにですね、まあ、名指しして、で、みんなもそれにですね、乗っかって、で、翔也を完全に次のターゲットにするんですね、いじめのね。はい。で、周りからも完全に浮いてしまうと。はい。で、そのまま高校までですね、まあ、いじめられてというか、完全に浮いて、無視されて、生きてきたのが、その、翔也っていう男の子なんですよね。はい。で、そこでですね、まあそれから5年後ですね、高校生になった時に、その西宮翔子って女の子に謝りたいと、もう一度会って謝りたいっていう気持ちで、その女の子に再会しに行くと、そこまでが読み切りやったんですよね。だからこの読み切りが描いてるのは、その今まではそのいじめる側やった男の子がいじめられる側に回ってしまうと、まあこれも非常によくある話ですよね。皆さん誰しも学校でもですね、経験された方も多いと思うんですけど、やっぱりね、その、やっぱりいじめっていうのは、みんなある程度楽しんでやってたわけじゃないですか。ね、その間は楽しいんですけど、もう、やっぱ大人が介入してきたりすると、途端にそのね、主犯格あいつがやったから仕方なくとか、まあそういった風に責任を押し付けたりすると。はい。で、押し付けられて、 自分がいじめられる側になって、自分がその痛みを与えられる側になって初めて、その男の子は自分がやっていたですねことの愚かさとかそういったことに気づいて、その女の子のですね当時の気持ちとか、その女の子はどういった気持ちだったんだろうかっていうのを知ると。でなんとか自分のねそのやったことはもう許されないけども彼女に謝りたい、で彼女とちゃんと話をしたいっていうことで会いに行くっていうところを描いてて、でこれ自体もこれこの、ね、短編自体がものすごく完成度が高かったんで本当にすごい作品だなと思いますし、教育効果もあるんでもうこの時点で本当にですね映画としては素晴らしいんですけど、でただねその声の形っていうその原作漫画がですねそこからどうやって話を進めていくのかなっていうのはちょっと興味あったんですよ。というかねあの原作のその読み切りで出た時点でものすごく完成度が高かったですから、その後に話するって言ったら無理やんと思ったんですよね。はい。あとはもうその翔子っていう女の子とその翔也っていう男の子がどうやって仲良くなっていくかぐらいになるのかなと思ったんですけど、はい。でそれがもう非常に違う形で原作漫画が進んでいったんですよね。これは本当に予想外というかですね、びっくりしたんですけど、まあ、ちょっと個人的にはですね連載が長くなるにつれてちょっと荒れてるんじゃないのと思うところも個人的にはあるんですけど、ただですね本当にテーマのとの向き合い方は非常に真摯な、作家さんでして、漫画家さんなんですよね、はい、この原作者は、はい、どういった話になっていくかって言いますとですね、そう今までその西宮翔子っていう女の子をいじめてた、お友の子翔也ですね、で彼と一緒になっていじめてた、女の子、それとか周りでですねそれを 見ながら楽しんでた女の子ですね、楽しんでたけどそれをね追及されると私はそんなことしてないと、全部あなたがやったんでしょっていう風にですね、完全に自分のやってたことを棚に上げて責任転嫁するような人とかですね、それとか、彼女のことを好きだったんですけども、やっぱ周りがね、そういういじめをしてて、それが怖くて、ね、それに対抗できなかった、一緒に戦うことができなかった、自分の心の弱さを、乗り越えることができなかった人とかですね、はい、それとか完全に部外者ですね、その全くそれまでのいじめっていうのは知らないんですけど、そのいじめを知ってしまった人とかですね、まあ、そういったですね、その西宮翔子っていう女の子以前にですね、いじめを受けてた女の子、でその周りの人たちっていうのを、がどういった風にですね、その女の子とそれから接していくのかっていうところを描いてるんですけど、まあそれだけ聞くとですね、だんだんその自分がやったことの愚かさとかですね、自分が偽善者だったっていうことをなんかね、食いていくと後悔して彼女にごめんねって謝るようになっていくみたいなねストーリーを想像しがちですけど、そこが違うところはまたこの原作漫画がすごいところなんですね、はい、この原作漫画ね非常に素晴らしいのがですね、そういった女の子、いじめられた女の子の周りの人たちを描くんですけど、そういった風にですね一緒にいじめてた子とか傍観してた子とかを描くんですけど、その子たちがその西宮翔子っていう女の子になんか謝ったりとかそういったことが主題ではないんですよね、はい、いじめてる側にもいろんな意見があっていじめてたとかですね、やっぱりなんか普通の漫画とかやったらいじめっ子っつったらもう本当に嫌なやつとして始まって、でそのいじめっ子が何らかの形で報いを受けてですね、そうじゃないと読者はすっきりしないわけじゃないですか、で普通ならね、完全懲悪なら、ただこの原作はそうじゃないんですよね、いじめっ子にはいじめっ子の理論があってそれをやってたと、でどこなんでそんなことをしてしまったのかっていうところをですね本当に丁寧に描くんですよね、そのキャラクターごとにこう焦点を当てつつ、だから本当にね、そこら辺がちょっと読者をスッキリさせない作劇スタイルなんですよね、だそこら辺の向き合い方は昨今珍しいと思いますけど、はいね、本当になんか多面的なキャラクターを描くんですよね、はい、ただ単の悪とかただ単の善とかそういった話じゃないんですよね、善と悪とかいろんなもんがないまぜになってるのが人間で、だからいじめもするし、それを食いる人間もいれば、自分を正当化させようとする人間もいるとかですね、まあ、そういったところを描いてるし、でなおかつこの映画版の恋の形も出てきま、ちょっちょっと描かれますけど、いじめられた側ですね、西宮翔子っていうですね、いじめられてた女の子 ですね。で、彼女は本当にいい子なんですよ。基本的にはものすごくいい子なんですよね。なんていうか、ね、どんだけいじめられてても相手を信じて、相手に手を差し伸べることをやめない女の子なんですけど、果たしてその選択は全て正しかったのかっていうところをですね、まあ、原作漫画でも、この映画でも描いてるんですよ。はい。だからね、普通やったらいじめられる子やったら本当にかわいそうな子でね、同情すべきこと。まあ、そういった風に描いてはいるんですけど、その子に何か問題はなかったのっていうところまで、きちっと描いてるんですよね。はい。だからそれぞれの、ね、その本当に高校生の子供たちなんですけど、それの、それぞれの子供たちが、その自分が何をしたのかっていうことを自分で向き合ってですね、で、自分の中で結論を出して、未来に進んでいくっていうですね、話で。まあ、その間にやっぱ心が折れそうになる子もいればですね、まあ、非常に悲しいですね、選択をする子供たちも出てくるんですけど、まあ、そういった形でですね、非常に、素晴らしいです、この映画、声の形ですね。まあ、そういったいじめ問題っていうのを描いているっていうのがまず一つ、もちろんですね、そういった、いじめっていうのにフォーカスした映画っていうのは非常に見るのは辛いですけど、本当にですね、実害感ある形で、フィクションじゃないようなですね、本当に存在するような形でいじめの痛さをちゃんと描いてるっていうところですね、まずは。で、それで、男の子が自分がいじめられる側っていうのを知って、反省して、その女の子ともう一度話そうとするっていうですね、そういう教育効果のある映画でもありますし、なおかつ、そういった多面性ですね、人間のね、いじめてる側、いじめられてる側、それぞれがちゃんと生きてる人間として描かれてると。はい。まあ、これはやっぱ映画なんで、2時間にまとめるためにかなり省略はしてますけど、それでも十分な描き方だったと私は思いますね。はい、素晴らしかったと思いますね。はい。そういったところ、が素晴らしかったですね。で、ちょっとどうかなっていうところを、まあ、わずかですけど上げようとすれば、まあ、展開がですね、ちょっと、どこに向かってるか、見たまんまじゃちょっと分かりづらいっていうことですね。はい。これはもう当然ですけど、いじめがですね、起きてる時ですね、その西宮祥子がいじめられてた時の話っていうのは結構な尺を取ってるんです。そこはものすごくこの映画にとって大事な部分なんで。で、その後に高校生になって再会して、で、そこからどういった風に話が進んで、どこに着地するのかっていうところが途中わからないわけですよ。これ普通の映画だったらわかるわけですよね。一幕で、物語の、まあ、ね、一番最初のキャラクターのですね、セットアップが終わって、で、第二幕で、展開部ですよね。どういった風に結末を迎えるのかっていう風な疑問符が出る部分ですよね。どうなるんだろうっていうところが第2幕で出て、第3幕で大団を迎えるっていうのが基本的な映画の構成、3幕構成ですけど、なかなかそれが分かりづらいんですよね。はい。1幕っていうのはこの映画の中ではそのいじめが起きて、高校生になるまでですね。はい。男の子はどういった青春を送ってきて、で、女の子の方はいじめられてできて、いじめられて転校してどんな女の子に育ったか。で、周りの、ね、それまでいじめに加担してた子とかが、どういった高校生に成長してるか、同じくね、高校生に成長してるかっていうキャラクターの説明部分。そこってかなりの部分を取ってしまってて、第2幕、第3幕はかなり短いんですよ、この映画ね。はい。まあ、簡単に言ったと、第2幕は仲良くなって、第2幕で仲良くなって、なおかつ仲が悪くなるんですよ。で、第3幕でそれがどうなるかっていうところなんですけど、はい。まあ、だからぶっちゃけ話としてはものすごくこじんまりしてるんですよね。高校生たちが仲良くなって、で、仲が悪くなって、で、また仲良くなるという、そういったストーリーなんで、まあ、非常にちんまい話をしてるんで、まあ、ダイナミズムっていう面ではあまりないかもしれないんですけど、まあ演出の面でそこら辺はカバーしてるとは思いますけども、まあそういった、これどういった風に話に蹴りつけるかなっていうのはちょっと分かりづらいんで、途中若干ね、大丈夫かこの映画とか思ったりも若干しましたね。まあそれは杞憂に終わりましたけど、はい。っていう意味で、ちょっと途中興味をその持続させる力は若干弱いかもしれないですね。仲良くなるだけで結構な尺を使ってたりしますから、はい。まあそんな感じですね。はい。で、あとはね、なんかこの映画ね、やっぱりね、 まあ、大資本で作られている映画ではあるんですけど、なんか文芸映画みたいな感じの作品なんですよね。非常にある部分ではセリフをなくしてですね、あのセリフを使わずに、そのキャラクターの心情を描く、まあ、これは私としては素晴らしいことやなと思いますけど、昨今では珍しいですよね。はい、あのちょっとしたキャラクターの間合いとか、ある部分でカットを 切っただけでその後どういった展開が起きたかっていうのは別に描かなかったりとかね、はい、とかちょっとしたところがね、後に聞いてきたりとか、結構はっきり言って頭を使う映画ですね。あのさーっと見てただけだったら、あの分かりづらい描写もかなりあったんで、そこにちょっと集中力も有する作品かなと思います。ちょっとあの人によっては、面白くないなって感じる方も、まあ、はっきりいらっしゃるとは思いますね。はい、まあ、そんな感じですかね。あとですね、これは原作の中でも非常に重要なモチーフとして使われてて、まあ仕方がない、まあ重要なね、あの描写なんで仕方がないかなと思うんですけど、これね、あの、その主人公の男の子、あの、翔也はですね、まあ、自分がいじめられる側になって、でそれからどんどん周りから無視されるようになって浮き始めてですね、孤立して、で、高校になった時点ではですね、完全に下を向いてる男の子なんですね。だからその高校では周りの人間の顔がですね、まあ、あの描写便宜上ですけど、バッテン印がついてるんですよね。顔にバッテンで隠れてるんですよ、顔が、自分が見ないから。で初めてですね、その相手の顔を見て触れ合うことでそのバッテン印が剥がれるっていうですね、まあ漫画ならではの描写というかですね、表現があったんですけど、これをちょっとね、ちょっと映画で見るとちょっと若干ですけど、なんか、ま、あまりにも漫画チックになってる気も正直なところしました。まあこれは非常にね、原作の中でも重要なところなんで仕方がないとは思うんですけども、まあもうちょっとそのね、ある部分でですね、主人公が下を向いててですね、まあキャラクターの顔がうまい感じで映らないね、その主人公がその目をそらしていてね、いかにその相手の顔を見れないか、まあ、自分がそういった風に孤立してるからなんですけど、まあ、そういった描写があるんで、これで全編通しても別に悪くなかったんじゃないのかなとは思ったりもしましたね。そういったバッテン印とかなくしてね、という気もしましたけど、まあ、それはそれで良かったっていう人もいらっしゃるかもしれませんし、まあ、別に悪いわけではないと思うんで、まあまあまあちょっと漫画チックかなという気はしましたけど、他の部分がね、いじめとかはものすごくね、リアリティがある分、そこら辺はちょっとうーんって感じではありましたけど、うん、まあまあそんな感じでしたね。はい、まあただですね、今回怒りと声の形どちらも批評しましたけど、どちらも非常に出来がいい作品であったところは間違いないですし、見る価値がある感動作だったと思いますね。でどちらもかなり重いです。重い作品なんで、ちょっとね、前回ね、前回というか、あのこの前8月の末にですね、あの君の名はっていうですね、新海誠監督のですね、作品が公開されまして、傑作で非常にですね、まあハッピーエンドで非常に上がる作品やったのとはちょっと対照的な重いテーマの方が日本なんで、そこら辺はちょっとね、君の名はでですね、ものすごくその幸福度のボルテージを上げた人はちょっとですね、クールダウンするのにもいいかなと思いますね。はい、そういった厳しい部分を見せる、まあまあ君の名はも厳しい部分見せてましたけど、それとは別の部分で、はい、そうですね、辛いところを見せる映画、日本として楽しんでいただければいいのではないかなと思います。はい、まあそんな感じで今回、怒りと、声の形の批評でした。はい、今回のですね、批評のご意見、ご感想、アドバイスなどございましたら、私のブログのトップページに書いておりますメールアドレスに送っていただけると幸いでございます。それでは今回はこれにて失礼いたします。